チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。11月のお便りテーマは懐かしいです。今月はあなたがこれ懐かしいなと感じることを教えてください。当時流行ったこと、おもちゃでも食べ物でも人でも歌でも、11月は懐かしい話で一緒におしゃべりしましょう。それではお便りをご紹介します。ラジオネームトレインさん、ももさんこんばんは。私は鉄道が大好きです。そのままのラジオネームですみません。乗るのも見るのも撮るのも鉄道にまつわるものは全部好きです。そんな私が懐かしいなと思うのは、紙の切符と昔ながらの改札です。今みたいに自動改札もなければ、交通系 IC カードもなかったあの頃、駅員さんが改札でパチンとハサミを入れてくれる音と、その手際のいい仕草がかっこよく見えて、子供心に運転手さんもいいけど改札の駅員さんも悪くないなぁと夢見ていました。懐かしい思い出です。トレインさん、お便りありがとうございます。私特にその鉄道とか電車に思い入れはなかったんですけど、最近ね、うちの6歳の息子が乗り物がとにかく大好きで、その中でもやっぱり電車が大好きなので、スタンプラリーに行こう行こうということで、結構いろんな電車に乗ったり、そうスタンプを押しに行くたびにこう一緒に回っていると、あ、この車両かっこいいねとか、このデザインいいねなんて、ちょっとずつ知識も増えてきて、なんとなく私も一緒に電車乗るのが最近楽しくなってきました
ね。え、でもこの話本当に懐かしいですね。
私もギリギリこの自動改札になる前の、駅員さんが改札のとこにいてパチンパチンパチンってこうハサミで切ってくれた、その時代を知ってるし、なんか同じようにトレインさんと同じようにね、すごいかっこいいな、素敵だなと思って子供の頃見てました。なんかちょっとこうすごく慣れてる駅員さんとかだと、もう常にパチンパチンパチンパチンパチンパチンパチンって、そのはい一個ずつ切符パチンじゃなくて、もうずっとねパチンパチンパチンパチンってこう音を刻むように鳴らしながら、流れてくる人を順番にこうさばいていくみたいな感じが、すごいスピーディーでかっこよくて、わあなんかいいな、このお兄さん素敵だなみたいに思って見てたんですけど、そんな話をさっき打ち合わせの時にね、純ちゃんとしていて、ディレクターの純ちゃんと、だからあのパチンパチンはすごい速いんだけど、速いがゆえにそのパチンの角度が若干斜めだったりとか、そのほら人が切ってるわけじゃないですか、ハサミで、でなんかその切る形、切られたとこの形もちょっと違うんですよね、電車によってなのかな、駅によって違うんだっけ、そうそう、その形がなんかものすごい浅かったりとか、しっかり深かったりとかって、なんか随分差があったよねみたいな話をして、あー懐かしいな、そうだったよなと思って、あ、今日の駅員さんすごい綺麗にパチンって入ってるなとかね、ちょっと斜めじゃないみたいなあったなと思いますけど、でもなんかあの音もすごく良かったし、あの感じねすごいいいですね。まあ自動改札便利ですけど、ちょっと懐かしくなりますね。紙の切符とかもね、なかなかもう今はね買う機会も少なくなっちゃったから、たまに、ね、見かけるといいなって思います。あとなんか電車、その切符で乗ってた頃に回数券とかっていうのもあって、回数券は確かその同じ駅か同じ駅の10回分とかってまとめてこう発券してもらって、となんか1枚確かだけどね、1枚多く入ってきてみたいな、ちょっとこうなんかお得な感じになってる、その回数券を習い事に行く時とか使ったりとかしてましたね。定期とかまで行かない回数しか乗らないっていう時に使ってたなって思います。 あとは私はあんまり経験がないんだけど、なんかで見てた時に駅の改札口のところになんか伝言板みたいなのが昔はあったそうで、まだ携帯とかもみんなないから駅で待ち合わせをして、でもなんか急用で帰んなきゃいけないとか、何かその駅に来た人に伝えなきゃいけないっていうのを結構みんな伝言板に残してたとかっていう話を聞いて、 XYG?XYG って何でしょう、なんで知らない、知ってますか皆さん XYG って。何ですか、え、それ伝言板と関係あるの、何何、ちょっともうちょっとご説明をお願いします。皆さん知ってますか、 XYG って英語でしょ、それを書くと何か意味があるの、メッセージなんだ、暗号的な感じ。じゃあなんか例えば XYG ジュンって書いてあったら、それで、あ、ジュンちゃんこれを言ってるのねってわかるみたいな感じ。あ、そうなんだ、え、なんかすごい気になりますけど、何でしょう、後で調べてみようかな。なんか全く教える気はなさそうなので、ガラスの向こうでちょっと気になる方は調べてみてください。そう、でもそこにきっとみんないろんなメッセージが残っていたりとか、なんか笑ってしまうようなメッセージもあったり。シティハンターに出てくるの、あー見たことがないからわからないかも。有名なんだね、ごめんなさい。知ってる人にはなんで知らないのって言われちゃいそうだけど、すいません、ちょっと後ほど調べてみます、私も。いろいろあるんですね。そう、でも電車ね、さっき話したように、そう、私も最近乗ることも多くて結構楽しんでるんですけど、でもそう、まあ、懐かしい話じゃないんだけどね、子供を連れて特に男の子、電車が好きそうな男の子と一緒にいると、まあなんて車掌さん優しいんだろうと思うような場面がすごく多くてですね、電車がこう、自分の乗ってた電車が通り過ぎる時に降りてね、ホームに降りて、そうすると車掌さん大体危ないことがないかなと思って、顔を少しガラスのとこから顔を少しだけ出してその駅を走り去るんですけど、男の子電車好きだともうお目目キラキラしながら見てるじゃないですか、もうみんな手振ってくれるんですよ。それがすごい嬉しくて、私に振ってるんじゃないんだけど、子供に振ってるんだけども、なんかすごい嬉しくて必ず一緒に手を振り返してるんですけど、毎回息子と一緒に、なんて優しいんだろうと思って、そうそう、それ大人としてね、一人で行動してる時は知らなかったことなんですけど、そう、乗り物好きなキッズにはすごく駅員さんもね、車掌さんとかも、まあ運転手さんはやっぱ運転してるからね、何もできないと思いますけど、優しいんです。今度ちょっと皆さんよかったら車掌さんに手振ってみてください、きっとね振り返してくれます。どの線もね、なんかみんな優しいなって思いました。懐かしい、ちょっと電車の話題が出てきましたね。トレインさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは下北沢あずま通り商店街会長、金子ボクシングジム会長でもいらっしゃいます金子健太郎さんです。こんばんは。
どうもこんばんは。
お久しぶりです。
お久しぶりですね。本当に何年ぶりですかね。
ねえ、はい、今日はありがとうございます。いらしてくださいまして、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、 今この1曲目に金子さんがアリスのチャンピオンという曲を選んでくださいましたが、
は
い、
この曲は金子ジムにもゆかりがありまして、
はい、
先日亡くなられましたアリスの谷村新司さんがですね、
はい、
私が、まだ高校生時代なんですけど、
はい、
父のボクシングジムに来てですね、
はい、
それであのカシアス内藤さんっていう方のトレーニングを見てですね、
はい、
それでその日のうちに駆け上げた歌が、まあ、チャンピオンっていう歌だっていう当ジムでも非常にゆかりのある作品なんですね。それで今日は、かけていただいた次第でございまして、
そうなんですか。
まあちょっとあの、谷村さんに哀悼の意を表してね聞きたいなと思ってかけていただきました。
知らなかったです、はい、そんなつながりがあったんですね。大変有名なねこの曲、
うん、
金子さんご自身も歌われるっていうふうに
そうですね、時々カラオケ行っちゃうね、あの歌ってます。
そうなんですね、はい、金子さん今日は、はい、いろいろとお伺いしたいお話が盛りだくさんなんですけれども、はい、まずはちょっと最初にボクシングのお話から、はい、今ちょうどタイムリーでお話をお聞きしたいことがありまして、
は
い、
私は、まあ、年に3回ほど、後楽園ホールを借りて、
はい、
まあ、金子ジム主催のボクシングの試合、プロボクシングの試合をプロモートしてるんですけども、
はい、
で、まあ、ただ、まあ、強い選手を育てればいいっていうだけじゃなくて、
はい、
やっぱりボクシングっていう競技に触れて、
はい、
ボクシングは試合やる前に、減量しなきゃいけないですよね。
はい、
体重を整えるためには、自分との戦い、
はい、
食べるものや飲むものを抑えて、でウェイトコントロールしなきゃいけないですね、
はい、
そのために、まあ、1ヶ月ぐらい前からみんな選手たちは減量に入り、
はい、
トレーニングに、まあ、励むわけなんですけど、
はい、
そして、まあ、前日の計量が終わって、
はい、
いい、まあ、両者同じ体重でってことになってパスすると、
はい、
そこでやっと、まあ、いい栄養補給をしながら翌日の試合に向けて、まあ、どういう戦い方していこうかっていうふうに、まあ、プランを考えていくなるんですね。面白いことにまあ、試合の1ヶ月ぐらい前からは対戦相手も分かってますし、
はい、
どういうトレーニングしようかってスパーリングをしたりトレーナーとのミット打ちがありますが、
はい、
それと並行してやっぱり10日から1週間ぐらい前から苦しくなってくる減量というのがあるわけですね、
はい、
これはまあレスリングとか、アマチュアのレスリングも減量ありますし、柔道などでも体重別ですので多少の減量はあると思います。ただボクシングの場合は本当に、スピード、パンチのスピードだとか、
はい、
身の機敏さをこう良くするために、まあ、普通の人間がトレーニングをして、
はい、
で、大体 6% ぐらいをウェイトを落とすとですね、はい、俊敏な動きが一番できるって言われてるんですよね。だから 6% って100キロある方は6キロ。50キロある方は単純計算3キロぐらい、
はい。
落とすとですね、まあ、まあ、すごく、機敏な動き、体のキレが出たりとか、
はい、
集中力が増すとか、
そ
んなんで、まあ、ただ最近の選手たちみんな10キロ近く減量する子たちもいますのでね。
わあ、10キロ減量、はい、とっても大変なことですよね。どういうふうにその食生活ですとか、
はい、まあ一生懸命トレーニングすると1キロから2キロぐらい成人男性は汗が出ますね、
はい、
夏場はたくさん汗出ますけど、
はい、
その分まあ上手に栄養補給、もちろんあの炭水化物をしっかりとって翌日のエネルギーにしなきゃいけませんし、
はい、
逆にビタミンですとかミネラル分を取りながら、
はい、
やっぱり体に支障がないようにね、で集中力増すとか、
はい、
目がよくわかる反射神経に反応できるとかね、
は
い、そういうこと考えながらやるわけですよ。
なんかこう素人の意見ですけれども、はい、ボクシングスポーツだから、その食事を制限してこうエネルギーを減らしていくと、なんかその運動するエネルギーがないから、
はい、
すごくそれってどうい
うふうに
保てばいいんだろうと思ってしまいます。
ただ昔に比べると今いいサプリメントが出てますので、まあ栄養のバランスを考えながら、
はい、
疲れが出た時はこういうものを取ろうとか、あとはもっとまあ、強靭な瞬発力つけたいときは、もっとこういうものを取ってみようとかってことでね、みんな研究してますよね。だからトレーナーたちも選手たちも、最近いろんな情報で、そういうことをこうしっかり取り入れながらね、ファイティングプランを立てたりしてますね。
じゃあそこ面白いところです。試合に向かう前に、まず自分との戦いから始まっていくわけなんですね。
はい、まあ、ボクシングのね、やってていいところは、本当にそこだと思います。己に勝つ力。
うわ、
これをまず、 クリアしてやっと対戦相手と戦うってことになりますのでね、皆さんぜひあのテレビなどでも井上尚弥選手とか優秀な選手たちがこれから試合やってますけども、
はい、
彼らがそのリングに立つ、ヒノキ舞台に立つ前に、はい、そういう自分との戦いをしっかりクリアしてリングに上がってるんだってことを考えながらね、また見ていただくとね、
そうですよね、見え方が違ってきますね、はい、私たちはねその華やかな、あのねリングの上の姿ばっかりを想像してしまいますけど、そこまでの道のりが、
そうなんです、
ね、想像を超える
大変な、まあ、地道な努力ね、影の努力が大事ですよね、
あるんですね、
はい、まあそれをまあ見ていただくためにね、
はい、
うちのジムでは年に3回コラクンホールで興行を打っていまして、
はい、
来週になりますけど、その、うちのイカ祭りがある前の日なんで、11月22日にですね、はい、あの、コラケンホールでボクシングがございます。
はい、ちょうど1週間後ですね。
そうなんです。
はい、
うちの看板選手がね、はい、メインイベントのセミファイナルは8回戦で出ます。
はい、
日本フェザー級7位のオーク選手、
はい、
日本ミニマム級5位の金谷選手、
はい、
そしてもう一つ目玉は、私の甥っ子であります、
はい、
金子よしきというですね、
はい、
まあ、おじいちゃんが東洋チャンピオンなんでね、
はい、
その DNA を引き継いだ子がデビュー戦をすることになっておりまして、これもちょっと注目の一戦でございます。
そうですね、はい、以前いろんなスポーツ、他のスポーツもやられていた、
あの野球をずっとね、
野球を、
金子よしきをやってまして、名門の東海大菅生高校で甲子園を目指していましてですね、
はい、
高1高2は菅生高校は甲子園行けたんですけど、
はい、
高3の夏だけ彼がレギュラーで出たんですが、
はい、
東京都の決勝戦で八王子に負けちゃってですね、
はい、
甲子園行けなかったんですね、悔しかったですけどね、その悔しさをぶんまねに彼は大学でも関東学院大学で野球をずっと続けて、
はい、
そしてあの野球を引退後普通の企業に勤めてサラリーマンになっていたんですが、
そうだったんですか、
ただせっかくね、野球っていうスポーツを長年やってきたので、だったらあのボクシングにちょっとスライドしてね、今度は個人競技として、一回やってみないかと、
はい、
であのどこまでいけるか分かんないけどね、やはり野球で培った心と体を、3年間でいいからボクシングにちょっとつぎ込んでみろよと、ある程度目処が立って日本チャンピオンとかね、
はい、
そのトップクラスになれたらその先をまた目指そうよっていう話でね、僕が口説いたらね、本人もその気になってくれてですね、ちょっと楽しみですね、これがね、また甥っ子ですし、です、
ね、金子さんのその言葉がなかったらもしかしたらボクシングやってなかったかもしれないです ね、
で私の弟も金子健二というのはマネージャーと兼トレーナーやってますのでね、
はい、
今親子高で親子で、頑張ってね、まずはプロでの一生を目指して頑張っていますよ、
はい、やはり一つのスポーツにこうずっと打ち込んできた方は、スポーツのその戦うっていう気持ちとか、はい、打ち合わせの時先ほど金子さんおっしゃってましたが、その負けた時の気持ちとか、はい、そういうことも分かっているから、
ね、
やっぱりボクシングで戦う上でも生きることがたくさんあるんでしょうか。
そう思いますね、やっぱり勝負の世界はスポーツ全部共通ですのでね、
ただ
野球の場合はほらチームワークですからね、
そうですね、
ボクシングとなると今度個人競技になりまして、全責任が自分になりますし、もちろんセコンドでね、一緒にね戦ってくれるトレーナーやね、
あ
のサポートしてくれる人たちはいるんですけど、
リ
ングに上がれば孤独ですしね、
そうですよね、
そういうのにもだけど、まあ、勝負をやる人はみんなそれをこう乗り越えてリングに上がるわけですからね、ただ非常に楽しみなんですよ、
11
月22日、ね、興味ある方ぜひね、
はい、
試合場に足を運んでいただきたいと思う次第でございます、
はい、ちょうど1週間後ですね、
はい、
わー楽しみですね、金子さんもドキドキしますね、
そうですね、
おいこさんのね、
普通の選手たちとまあ慣れっこになってるとはいえ、やっぱり身内なのでね、ちょっとあの思いも違いますですけどね、
やっぱり緊張感もありますか、身内がこう、
そうですね、それでこのよしきという甥っ子は非常にハートのいい子でね、
はい、
人間的にもすごく立派なんでね、まあ、おじの私から見てもね、すごくいい子だなと思います、思いやりもありますし、その長い間合宿生活をして野球部やってたので、
はい、
人の痛みがわかるとか、仲間との関係、人間関係などもね、上手ですよね、
ああ、うん、素晴らしいですね、はい、ああ多くの方に見ていただきたいです ね、 そ
う
です
ね、人気があるんで多分ね友達たちもねみんなで応援に来てくれるんじゃないかと思うんですけどね、
あ、はい、楽しみです、
はい、
頑張ってくださいね、
ありがとうございます、
今そのボクシングの話題が出ましたが、はい、その11月22日の次の日、はい、 木曜日、11月23日に、下北沢の恒例のイカ祭りが。
そうなんです。今年は、1月の末に1回やったんですけど、今回で、今年になってからは2回目、秋の陣ということでね、下北沢イカ祭り2023秋っていうことでね、まあ、このイカ祭りっていうのは、イカをただ食べようっていうお祭りだけじゃなくて、まあ、十数年前ですね、まあ、東日本大震災で非常に大きな被害に遭った女川町、宮城県の女川町を、まあ、支援していこうじゃないかということでスタートしたお祭りといいますか、イベントなんですね。そしてその当時やっと復興した漁港からイカが水揚げされるようになりましたっていうニュースがあったので、そのイカをあの時1000杯かな、こちらで購入してですね、そして女川のイカをみんなで食べて、復興を支援しようっていうイベントをね、下北沢で始めさせていただいたんです。
スタートだったんですね。そこからもう早い10回目に。
10回目。まあ、年に2回やった年もあったりするんです。または、ちょっとコロナの影響でね、できなかった年が2、3年ありましたけども、ちょうど回数が10回目ということで、まあ、もう、被災後12年、3年になりますけども、まあ、本当に女川の町も、綺麗に復興されて、駅も良くなりましたし、じゃあこれからは、女川を支援しようということではなく、まあ、女川に行って、観光旅行しに行っていただいて、美味しい海の幸を食べてね、帰っていただこうということで、そういう部分の女川の宣伝ができたらなと思って、ある意味、イカ祭りの一つの区切り、10回の区切りっていうことでね。
そうなんですか、はい。その10回の区切りという今回開催なので、女川町からもスペシャルゲストがいらしてくださるんですよね。
町長さんをお呼びしたり、または女川町の観光協会で副会長されている、高橋さんっていう、高政っていうね、練り物屋さんなんですね。かまぼこなどを売っている会社の社長さんが来ていただいたり、あとは女川町の親善大使の山口さんという演歌歌手の方に来ていただいて、女川の魅力だとか、その辺をちょっと語っていただくトークショーを考えています。
ああ、いいですね。午前中ですかね、そちらのトークショーは。
11時から開会なんで、でちょうど世田谷区の区長さんもお忙しい日なんですが、顔出してくださってですね、そのトークショーに、加わってくださることになっています。
ああ、じゃあ、いつも以上に華やかなスタートとなりそうですね。そうですね。
ちょうどうちの商店街っていうのは、下北沢の駅を出まして、東口っていうのが新しくできまして、スーパー大関さんとか、あとは日本で初めて個人の芝居小屋ができた本田劇場さん、あと北沢タウンホールなんていう、まあ、下北沢の象徴的な建物があるようなエリアなので、でその道路を一日、通行止めにして、でちょうど真ん中に広場が今ね、建築前のね、空き地ができましたんでね、そこをお借りして、そして下北にゆかりのある、まあ、アーティストの方々にも、いろいろストリートライブなどをやってもらうことになってます。
はい。私の手元にこのタイムスケジュールがあるんですが、本当に多くの方が、
そうなんですよ。また皆さん、下北好きな方々でね、下北で長い間ストリートライブやったよとか、下北を拠点にライブハウスでライブ活動しているよなんていう方とか、あとはキッズのダンサーたち、下北で生まれ育った、子供たち、幼稚園生から、一組目は中学生まで。でもう一組は、中学生と高校生たちの、ダンス。あと、金子ジムでもね、ちょっとボクシングパフォーマンスをね、やろうと思っています。
3時から予定されていますけど、ボクシングのパフォーマンスってどういう感じなんですか？
シャドーボクシングを披露したり、うちは小学生のやっぱり地元の小学校に行ってる子たちもいますんで、小学生や女性や、で、まあ、プロの模範演技などもしてもらって、シャドーボクシングとミット打ちっていうね、トレーナーが持つミットにパンチを出すんですけど、そういう練習を披露した後はですね、飛び込み参加で、それに体験してみたい子供たちも、舞台に上げてあげて。楽しそう。
未経験の子も参加できるんですか？
そう、結構ね、まだ下北の街でね、それをやると、ちっちゃい子供たちがね、やりたいって言ってね、手を挙げてくれてね、行列ができるぐらい、結構好評なんですよ。
いや、そうですよ。そんな経験できないですもんね。
今、親御さんたちがね、やっぱり動画を撮って、子供たちの記念にっていうことでね、まあ、インスタに上げるのかどうかわかんないんですけど、こう写真撮ったり動画撮ったりしてくれるんですよね。
わあ、そうですか。参加できるのも楽しみだし、あとそのプロの方の
シャドーボクシングとか、目の前で見るときっとその迫力とかスピードに驚かされるでしょうね。
そうですね。はい。まあ、老若男女楽しめる、体験できるのが、まあ、ボクシングのいいところだと思いますので、その辺も皆様に披露できればなと思ってやっています。
ああ、はい、楽しみですね。この番組にもゲストでいらしてくださった馬上マラカス団のライブも、はい、あるというふうに書いてあります
、ね。下北沢では下北音頭をね、いつも披露してくださってる、
そうですね。
馬上さんたちも来てくださいます。
12時からライブが開催されるということで。
はい、一応11時からじゃあ、まあ、オープニングセレモニー的な、はい、トークショーがありまして、
はい、
その後、ミサキズのちびっこダンサーたちのダンスがあって、
はい、
そして馬上さんや、またスキップキッズさんっていうのはちょっと年齢のいったお兄さんたちのダンスですし、
はい、
あとは将来のタレントさんを目指したいような子たちのダンスや歌とかですね、あとはあの街でいつもストリートライブをやっている、
はい、
太田優斗くんなんていうのはね、はい、大阪からわざわざ来てですね、いつも下北の街を盛り上げる歌を歌ってくださってるんですよ。中田も出ますね。
そうですか、はい、もう本当に一日中楽しめますね。
そうですね。
イベント自体は、はい、午前中の11時から夕方の4時まで開催されているんですよね。は
い、もう寒い時期なので、まあ4時回っちゃうとね、ちょっと寒くなるし、ね、太陽も落ちてきますので、早い時間に終わって、その後はぜひ下北沢にある他のお店にね、入っていただいてね、
いいですね、
体を温めていただいて、
あ、確かにいいですね、はい、
そう思っていますね。
そして何よりイカ祭りですから、はい、美味しいイカの料理がたくさん食べられるんですよね。はい、
まあ、売りはイカ焼きそば、これはね、はい、イカをただ焼きそばのお肉の代わりにイカ入れるだけじゃなくて、
はい、
隠し味として魚粉が入っていたりスパイシーだったり、でまたその横ではイカ焼きっていうのやってます。
わ、
イカリングをバターで焼いてね、
はい、
醤油味にしてね、
美味しそう、
ね、非常にあのいい匂いがプンプンしますしね、
いいですね、
大勢グッズができます。
そうですよね、はい、私だってイカ焼きそばお家に持って帰りたかったんですけど、もう売り切れちゃって。
そうなんです
ね、そう早めに行かないとね、
なのでね、まあ、一生懸命皆さん待っていただいてね、長く待てば待つほど、やっぱりあの、手に取って、さあ食べようって時にね、
はい、
あの、きっと美味しく感じるんでしょうね。笑顔が溢れてますしね。あの、まあ、その道路、あずま通りをすべてあの、通行止めにして、
はい、
あの、フードコートみたいにテーブル並べて食べれるようになってますのでね、
はい、
イカ焼きそばとイカ焼きと、あと、女川汁っていうスープ、あの、
はい、
それつみれ汁なんですけど、それも売ってますので、体をそれで温めていただきながらね、
この季節ね、いいですね、温かいスープも飲みたくなりますね。
そうなんです。
金子さんが一番、まあ一番一つ選べないかもしれないですけど、
はい、
これ好き、もうイカ祭りの時は毎回これは欠かさないっていうものありますか？
やっぱりイカ焼きそばですね。
ああ、イカ焼きそば
ですか。これイカ焼きそばね、入れ受けちゃうんですけど、やっぱりスタッフ用に少しいただけたりするので、イカ焼きそばはあのなかなかね、あのまあ中華料理屋さんで海鮮焼きそばなんてありますけどもね、
はい、
やっぱり新鮮なイカをうまくこう調理してもらってね、ソースと絡めてですね、非常に美味しいんですよ。
いやー食べたいですね。一週間待てません ね, ね、あと一週間もあるな、
はい、ぜひ皆さんね、
あの、
まあ、葛飾の方々、あと、はい、あのこのね、ラジオはあのドライバーの方々もなんかリスナーでいらっしゃると聞いたのでね、
はい、
ぜひあの下北沢あの遊び来ていただけたら嬉しいです。
はい、皆さん、はい、ぜひお出かけください。そしてね、はい、人気のメニューはなくなっちゃうかもしれないから、
う
ん、早めに、
ね、
お昼ご飯ぐらいの時間にはね、
まあ、イカ祭りが終わってからもですね、下北の街、
はい、
特に東通りは飲食店が多い街なんですよね。なのでその後にフラットバーにお酒飲みに行ってもいいですし、
ですね、
お子さん連れの方は普通の中華料理屋さんとかですね、
はい、
あのピザ屋さんとかパスタ屋さんがありますのでね、
はい、
そういうところでまた改めて夜ご飯食べていただいてもいいと思うんですよ。
そうですね、はい、下北沢は本当にそこでしか出会えないこう一店舗一店舗個性的なお店がたくさんありますもんね、
はい、あともう一つ売りはね、
はい、
今回あの本田劇場のですね、
はい、
あのご子息の本田さんがうちの役員になってくださった関係で、
はい、
本田さんがやっているジンギスカン料理楽屋っていうね、
はい、
あのお芝居の楽屋とかけたお店なんでしょうけど、
はい、
そこがですね、全面的に協力していただいて、イカ焼きそばの、まあ、あの、仕込みから何から全部ね、
はい、
楽屋さんでね、作って、で、それを楽屋の正面のところで、焼きそばで焼いて販売するっていう形になってます。
そういうふうになってるんですね。はい、楽屋いろいろ考えちゃう。お芝居の楽屋と同じ名前で楽屋の前で焼きそば、いいって感じがするけど、お店の名前なんですね。
下北楽屋さんはいいですよ。みんなお芝居やった方々がね、打ち上げにも使ったりしてね。
ああ、ね、いいかもですね。
美味しいお店でございますよ。
下北沢演劇の街でもありますからね。
はい。
そうです
ね。特に東通りは本当にね、ライブハウスや、
はい、
あと芝居小屋がたくさんありますのでね。
はい。
まあ、芸術と音楽の、まあ、ストリートって感じですかね。
ああ、いいですね。そして、お子さんたちも楽しめるような催しが、いつも、イカ祭りは必ずありまして
、イカ祭りの恒例になっていますが、
はい。
かえっこバザールっていうのをね、
はい、
いつも、行っています。
はい。
これは子供たちが、まあ、遊ばなくなったおもちゃ。自分としてはもうガラクタおもちゃなんだけど、もしかしたら他の子にとってはそれが宝かもしれないってことで、自分の持ってったおもちゃをポイントで買ってもらって、でそのポイントを貯めた、そのポイントで逆に他の自分の欲しいおもちゃを買って帰るというね。まあ、ちびっこ版のリサイクルですね。無駄なものをなくそうということでね。そういうかえっこバザールを企画しています。
お買い物ごっこができちゃうような感じですね。
子供たちのフリーマーケットみたいなね、感覚ですかね。いずれにしても、やはり物を大切にしようとか、
はい、
簡単に捨てちゃうんじゃなくてね、それをまた友達に、まあ、差し上げるというか、ポイントで物々交換するんですけどね。逆に自分の興味あるものは、それで買って持ち帰るっていう形でね、無駄をなくそうという。
すごくいいことだと思います。なんか子供たちってこう、一時わーっとそのおもちゃにこう夢中になって遊ぶんですが、はい、結構時間が経つとふっと飽きてしまうことがあったりして、あんなに遊んでたのにもう全く使わずにお家に置きっぱなしっておもちゃって実はあるんですよね。
はい、ですね。この子供さんたちの成長の過程でね、また興味が変わってしまったりするのでね。
それもありますね。
で、弟や妹がいるね、子たちはね、そういう子たちにそのおもちゃ譲ればいいんですけど、まあ、やっぱり一人っ子のお子さんなどはね、
はい、
そういうところで、子供同士、お兄ちゃんお姉ちゃんと戯れたり、あとはスタッフのね、学生さんだったり、社会人の若手がそこで子供たちの相手をしてくれますので、
ああ、そうですか。
小さい子にとっても、親とか学校の先生、幼稚園の先生以外の大人やお兄さんたちと触れる場にも、なると思うんですね。
ああ、いいですね。それとお兄さんお姉さんと意外と、世代的になかなか交流する機会って、
そう
ですね。ないですもんね。
はい、あとはね、小学生の上級生になると、自分のよりも年下の子供たちをね、
はい、
面倒見てあげたりすると、
はい、
またかえっこポイントがもらえたりして、それでまた自分がお買い物して帰るってこともできるんですね。
ああ、そんなお手伝いをさせてもらえるんですね。
は
い、
そうですね。
ああ、じゃあ子供たちも美味しいイカの料理を食べるだけじゃなくて、
そうです。
せっかく来るならお家にあるおもちゃを持って、
もう
今は使ってないおもちゃを持って行った方がいいですね。
そうですね。もうどうせガラクタとして捨てるんであればこちらに持ってきていただいて、いろいろと楽しんでいただけるっていう。
そのかえっこバザールの会場はどちらになるんですか？
やはり同じですね。イカ祭りのメインストリートの途中にありまして、ブルーシートを引いてですね、みんな上に乗って遊べるようになっています。
なるほど。はい、じゃあもう会場に行けばすぐにわかりますね。
そうですね。
はい。ああ、盛りだくさんですね。
そうですね。まあやっぱり大人も子供も楽しめるようにね、うちの町ってどっちかっていうと、夜の飲食店さんが多くて、大人のまあ、せいぜい若者たちも来ますが、学生さん以上の方々が夜楽しむ街みたいになってるんですよ。東川特にね。けどやっぱり、このイカ祭りは、おじいちゃんおばあちゃんたちがお孫さんの手引いて参加するとか、
はい、
本当に老若男女楽しんで、で、笑顔を持ち帰っていただくお祭りにしたいと思っていますので。
はい、いいですね。桃缶は最近すごく下北沢の話題に熱くてですね、つい先日はカレーのフェスティバルの話題で、もうたっぷり下北沢の魅力をお話ししたりしたんですね。なので、リスナーの皆さんも、まだ心は下北沢に、
そうですね、じゃあぜひね、
あると思いますので。
それでラジオ来ましたよなんて言っていただいたらね、みんな嬉しいしね。
そうですね。
なんか、サービスがあるかもしれませんよ。
本当ですね、はい。会長にもお会いできるかもしれないですね。
はい、ぜひ本部にいますのでね、会いに来てください。そして、うちはね、スタッフがすごくね、
はい、
もう学生時代からスタッフやって、社会人になってもボランティアスタッフとして携わっている方々がいっぱいいるんですよね。これも下北沢を愛し、その下北沢の東通り商店街を愛してくださっている若者たちがですね、本当多くてですね、
はい、
その関係で結婚したカップルなんか二組ぐらいありましてね、すごくボランティアさんたちに恵まれてると思います。
そうなんですか、
う
ん、
すごいそういう商店街ですね。不 思議なことで、それをまた取りまとめてくださる方々も、うちのスタッフたちでいて、ですごくいい人間関係がこう構築されてるんですよね。それもきっかけはやっぱりこのイカ祭り、女川支援ということで始まったんです。
でも私今のお話を伺ってたら、はい、やはりでもそこは会長さん金子さんだからだと思います。
そうです
ね、みんなその金子さんの周りにこう、まあね、若い方たちがすごく集まってきて、なんか一緒にやろう、一緒に協力したいって思いの方が集まってるんだと思います。
そうですね、あとは私はまあ会長っていう立場ですけど、副会長たちが私を支えてくださる方々がいて、
はい、
その人たちがまた優秀なね、僕に持ってないいろんな賜物、タレントを持ってるわけですよ。それなんですごくそのバランスがいいんですかね。僕そういう方々に感謝していますし、このスタッフたちが支えてくれるので、この街が、このストリートがいいんじゃないかと思いますね。
あ、素敵なお言葉ですね。
はい、本当だけど楽しくやる。ですね、ボランティアですから、やっぱりできる人ができるときにできることを、楽しくやるっていうのが僕のポリシーでね、最近それをしっかり言ってるので、無理してやって、病気になっちゃうとかね、体壊してもよくないですし、我々仕事の合間に縫ってやるので、せっかく翌日こうあんまり頑張りすぎちゃって翌日仕事に支障があったっていうのは意味がないですよね。
はい、
なのでそういうところではもう少しまあ、バランスや負担をこう考えながらね、イベントってやっていかないと長続きないしですし、
そうでしょうね、長く続けるためにやっぱみんなが無理しないで楽しめるっていうことがね、大事ですね。
そしてやっぱり来てくださったお客さんが本当に笑顔で帰っていただくと、
あ、ね、
もう二度とこの祭り来るもんかなんて思われないようにね、また来たい、次は恋人と来ようとか、ご家族連れの人は次はおじいちゃんおばあちゃん連れて来ようとかね、他の誰か自分の愛する人と共有したい、その人たちをまた次連れてきたいって思ってくれるようなね、イベントにしたいと思っていますね。
本当ですね、はい、もう一度改めてご紹介します。
はい、
下北沢あずま通りイカ祭り2023、日にちは11月23日木曜日祝日です。はい、ちょうど1週間後のその次の日になりますね、11月23日です。はい、お時間は11時から16時夕方の4時までです。ぜひ皆さん下北沢あずま通りにお出かけください。金子さん、はい、今日も楽しいお話をありがとうございました。
もう時間あっという間ですね。
あっという間ですね、
もっといろんなことを話したいんですけどね。
本当ですね、
こればっかりはまたぜひ呼んでください。
は
い、
ぜひ聞かせてください。はい、いらしてくださいね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは下北沢あずま通り商店街会長、金子ボクシングジム会長でもいらっしゃいます金子健太郎さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Be with you、 聴いてください。
えたその時からきっと何か感じてた。少し照れたあなたの笑顔今でも覚えてる。あれからどれくらいの時を重ねてきただろう。心のアルバムにはかけがえない思い出ばかり。愛することの意味を教えてくれたあなた。包んであげよう。些細なことで時に素直になれず傷つけた夜もあったね。今なら言えるよ。私ら
藤谷桃で Be With You でした。
藤谷桃の 桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. Stop for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに金子健太郎さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。ボクシングのお話もとても興味深かったです。ちょうど1週間後、11月22日にはボクシングの大きな大会が開催されます。そしてその次の日、11月23日木曜日はイカ祭りです。下北沢あずま通りイカ祭り2023、皆さんぜひお出かけください。11時から夕方の4時までやっています。遊びに行ってくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @藤谷もも.com、 momocan@藤谷もも.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃館動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。